ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。それでは FJ インタビューを取りたいと思います。今日はですね、危機管理の専門家で社会起業家の深見真紀さんとインタビューを取りたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日はいろいろちょっと僕も聞きたいことがあって、
はい、
今日は真紀さんに、うん、今真紀さんがやられているイーガの会社、はいはい、でグローバルレジリエンス研究所でどんなことをされているのかっていうことと、
はいはい、
真紀さんの、はい、もう真紀さんストーリーですね、
はい、
日本にいて、その後アメリカに来られて、はい、で今の会社を設立するまでっていう真紀さんストーリーと、はい、あとはその自分の人生を自分で歩いて決めて歩いていくことについて、はい、真紀さんの意見というか考えというかをお聞きしたいなと思います。
はい、わかりました、はい、
まずグローバルレジリエンス研究所、
はい、
これ EIGA が先につくんですかね。 EIIRG、
そうですね、アメリカ名でインターナショナルインスティテュートオブレジリエンスグローバルレジリエンスっていうんですね。で、頭文字取って IIGR で、それを EIGA って呼んでるんです。はい、
ここでは実際どんなことを、
はい、
すごい端折って言うとどんなことをやられてるんですか。
端折って言うと今のところクライアントは日本 の、 政府とか企業とか、はい、大学なんですけども、必要に応じて、危機管理 の、 コンサルテーションだとか、あと教育訓練プログラムを仕立てて、うん、お届けしているというところです。
で、あれですよね、うん、そのアメリカの危機管理の第一線のプロの人がやる講義とかも、はいはい、その一環としてやられてるんですよね。
うちが雇っている講師はみんなアメリカのトップレベル の、 インストラクターで、ワシントン DC でやってますので、関係する当局なんかに実際にお連れして実際の現場をご覧いただいてたりとか、その上でまたトレーニングをするという感じのプログラムになってます。
真紀さんのインタビューの記事をちょっと読ませていただいたときに、アメリカで例えば何か危機があったときに州知事の権限がその危機管理者の方に移譲されて、そういう危機管理のもうプロジェクトがスタートしていくんですよね。
アメリカでは全ての政府レベルに、州レベル、それからカウンティーレベル、市町村レベルで、もちろん連邦レベルもそうですけど、全てのレベルにプロフェッショナルな危機管理者、イマジェンシーマネージャーっていう人がいて、首長さんとか州知事の権限で危機管理をマネジメントするようになってます。
そういうことを、じゃあもともと日本にいた時に研究されて、
そうです日本にいた時に研究してて、あのシステムすごいなと思って、はい、アメリカに来ました。
で、直近だと、IAEM、
はい、
その国際危機管理者協会、
はい、
で、
はい、
先週ですかね、
そうです、
アメリカで
カリフォルニアであ
ったのが、は
い、第65回年次総会があって、はい、IAEM というのはもともと FEMA ができる前、連邦危機管理庁ができる前に、はい、民間防衛委員会っていって、その軍ではないんだけども、その退役軍人さんとかを防災とかに配置するようなのをやっていた、民間シビルディフェンスコミュニティというのがあったんですね、はい、で、ここが、その当時は連邦政府にあったんですけど、FEMAができた時に吸収合併されて、で、それから90年代に民営化されて、また独立したのがこの IAEM なんですね。
あ、そうなんですね。
なのでFEMAよりも歴史が古くて、そしてアメリカの危機管理のプロフェッショナライゼーションをずっと支えてきたのがこの団体なんですね。で、今は国際組織になっていて、私が今理事もやらせて、
ね、
はい、やらせていただいて、
日本代表
もやってます、ね、はい、で、今回参議院議員の森雅子先生が名誉会長ということで、日本 の、 ジャパンカウンシルの日本評議会の名誉会長になっていただいて、で、一緒にカリフォルニアで今回年次総会に参加してきました。
特に日本って、世界が知ってますけど地震大国じゃないですか。
そうなんです。
やっぱりその部分って、ね、これから何が起こるか
分
かんない
部分多いんで、そうなんですよ。だから日本はいっぱいいろんな災害を経験してきて、その 教訓とか知恵とかたくさんあるので、これを世界に、うん、広めてっていうか、世界の人たちと共有しながら一緒にみんなでもっといい危機管理とか防災を作っていけたらいいなと思って、はい、この活動をやってます。
いいですよね。これから絶対、まあ、いろんな例えば地政学的な問題だったりとか、うん、お隣 の、 その大国絡みでも、うん、いろんな危機管理って多分出てくるはずなので、
だから今回その森雅子先生がIEM で2000人の聴衆の前でスピーチをされて、福島の復興と、うん、されたんですけども、非常にそのオーディエンスからのレスポンスが良くて、2000人のスタンディングオベーションだったんですけど、
すごいですね、うん、2000人のスタンディングオベーション
あ、もう素晴らしかったです。でみんながやっぱり日本の経験を聞きたがってるっていう、
そうですよね、
うん、でこれはですね、もう65年のその IEM の歴史の中で もう最高の基調講演だったって言われて、みんなが本当に森先生のところに来てもう握手をしたがってたし、もっと話を聞かせてくれって言って、やっぱり日本がこの分野でもっともっと世界に貢献していける、 うん、と思います。
やっぱり今までそのずっと培ってきた知識って、うん、日本中心で多分、ね、うん、発信できますもんね、
うん、だと思います。で本当にね、私もアメリカ来て思うんですけど、ニーズがすごい高いんですよ、うん、日本の経験を聞きたい、日本の知恵を借りたいってみんな思ってて、だからやっぱりそこにこう日本の知恵をお届けする、うん、でそれから もちろんまた他の国々での取り組みをまた日本に還元するっていう、うん、なんかそこの橋渡しができればな。
実際ですよね、マキさん確か4年前、
はい、
IAEM から理事長賞
を、はいは
い、いただいてるんですよね。
はい、いただきました。でも実はですね、あれからまたさらにいろいろ表彰されて、はい、通算7回表彰されてる。
すごい。
もういっぱい表彰されてなんですよ実は、はい、
そのじゃあ危機管理を、まあ、研究しようと思ったとか、うん、そういうきっかけとかって、うんうん、
きっかけはね、
長くなるかもしれないけど、まあそれもまた手短に
手短にね。いや、きっかけはもう学生時代にやってたスキューバダイビングで、でレスキューダイバーになりたくて、で横島な理由からマリンレスキュー団体というのをですね、学部の卒論 の、 事例研究に選んで、でそしたらそのマリンレスキューボランティア団体というのが海上保安庁の関連団体で、
はい、
青い羽募金っていうの
を知ってます、
はい、あそこの団体だったんですよ。でそこから海上保安庁さんとご縁ができて、で海上保安庁に出入りするようになって、いろいろ教えていただいている中で、日本の危機管理というのはちょっと面白いかもしれないと。で私はその経営学がもともと専門なんですけど、なかなか日本で経営学をバックグラウンドとした危機管理の研究というのが当時なくて、 でもアメリカの先行研究にいっぱいあったんですね。なのでちょっとこの分野やってみようかなと思ったのが最初のきっかけです。でそれから、まあ、研究者としてしばらくそのアメリカの危機管理を研究するっていう時代がありました、はい、
でそれで実際、一回 LA に、
そうです、はい、
まあ、渡米、
はい、
UCLA でしたっけ、
UCLA です、はい、あれが2006年ですかね、大学院生の時に、客員研究員で LA、うん、UCLA に行って、っていうのはカリフォルニアが結構そのアメリカの危機管理をリードしてたとこだったので、
それで火事の影響とかもあるんですか。
あ、もちろんです、もちろん、山火事
ですね、
はい、はい、もちろんです。でだったので、それで LA に行きました。
実際まあそこでまあ、いろいろ研究されて、はい、日本に帰って博士論文書かれましたけど、はい、その時の西の経験、
はい、
まあ、西海岸で、はい、今東海岸いますけど、はい、ワシントン DC に、実際西海岸と東海岸って
どう違うか、まあ、
どう違います。
実はね、その LA にいた時は博士の1年目だったかなかなんかなんですよ。それで1年目か2年目、あ、2年目だったかなに UCLA 行って、でもまず圧倒されたのが、 LA で圧倒されたのは資本主義のあからさまな姿で、私は当時その陰性で車もないし免許もないし、それで、取材をするのに LAPD とか LA の市役所の危機管理、はい、あの当時ですね、Department of Emergency Preparedness って言ったかな、あの市役所のトップにある危機管理局とかにその取材に行ったんですけど、うん、UCLA だからの学生寮に泊まってて、 UCLA ってすごいビバリーヒルズの真横にあるんですよ、うん、でそこからその LA の LAPD にしろ市役所にしろダウンタウンにあるんですね。で公共のバスを使って移動すると、最初はもう本当に素晴らしいあのビバリーヒルズの大邸宅の中を通るんですけど、そのうちにそれを抜けると貧民窟を通るんですね。いろんな移民の人たちが住んでる、もう本当に貧民窟を通っていくんですよ。でそこに入っていくと、もうあの見たこともないような貧しい人たちとか、もうスラムとか、それからなんか麻薬中毒者みたいな人たちとか、そういう日本に普通に住んでたら出会わないような人たちにたくさん出会うんですね。でその貧富の差っていうのはものすごくクラクラしたっていうのが LA の一番のなんか印象だったんです。でその後博士論文を書く直前に公文書館、
はい、
ワシントン DC の公文書、はい、アーカイブに資料調査で来るんですよ。でその時に DC はまた全然違う、
全然違う、ね、
全然違います。そしてその DC ではまずどこに行っても人がみんな丁寧で尊重してくれるというか、で LA にいた時はまず白人でお金がないとなんか人としても扱ってもらえないようなそういうもうね、ちょっとその貧乏な大学院生で黄色人種でバスなんか乗ってるともう全然なんか相手にされないような感じだったんですけど、 DC に来た時にすっごい人として尊重されて、でかつそのアーカイブに行った時ももう本当にプロフェッショナルな仕事を皆さんあのライブラリアンが、うん、アーキビストやってくれて本当に感動したんですね。で西と東でこんなに違うかと、
特に DC って違いますよね。
DC はやっぱすごいなんかみんながプロフェッショナルっていうイメージがあって、うん、でそれはまあそれがその正直なところですね、
うん、はい、僕は最近は行ってないんですけど、マンハッタンで、うん、ゴミ掃除のボランティアをやってる日本人の団体があって、そこに行ってニューヨークマンハッタンと DC の一番の違いってタバコの吸い殻の数があまりに違うんですよ。こっちってほとんど見ないじゃないですか、
うんうんうん、
マンハッタンってすごいんですよ。その、まあ、モラルの違いとは言わないですけど、
うんうんうんうん、
DC ってある程度こう、うん、皆さん環境に対してもポライトだし、うんうんうんうん、人に対してもすごい親切だし、うんうんうん、本当今おっしゃったように、
うんうん、
ちょっとこうここって本当特殊な街なのかなと思うんですよ ね、
違うなと思いましたね、うん、それがやっぱりありますね。
街がすごい綺麗ですもん、
うん、そう。それでね、私も来た時はクリスマスの前でだったんですけど、ちょっとこう雨が降ってて、はい、で緑がすごい綺麗で、はい、なんかこう LA にいた時はカラッとしたお天気はまたそれもそれで気持ちいいんですけど、こうやっぱりドライな感じがあったんだけど、 DC に来た時はすごくこう潤う感じというか、
肌に
潤う感じがあって、ですごいこう癒されたっていうのはありますね。で実際そのあの時のアーカイブのアーキビストたちのプロフェッショナルな仕事のおかげで私博士論文を書くことができたんですよ。その時に集めていただいた資料が本当にドンピシャで、そのおかげで書けたんです、
ね、
帰ってから、うん、だから本当にそれは感動しましたね。
本当に西と東違うって言いますもんね。
うん、違いますね。やっぱりね、やっぱりアメリカって広いなと思います。
広い
です
ね。
うん、でもね、LA で一つ大きな出会いがあったのは、実はその時に取材に行ったLA のシティのシティホールのトップにあった、はい、そのディパートメント・イマージェンシー・プレパレス、当時の LA の危機管理局ですね、ここの局長が今 IAEM の理事長なんです、はい、ここに写真に一緒に載ってる。
あ、こんな方ですか。
はい、で私はその時実際インタビューしたのは彼の下にいた副局長みたいな方にインタビューしたんですよ。で彼とはただちょっとその時すれ違って挨拶しただけだったんですけど、それからだから何年後ですかね、彼と出会って12年だから、その6年後ぐらいに IEM でまた再会して、
で運命ですね。
でもお互い顔は覚えてなかったんですよ、うん、それででももうその LA にいたって言って、あ、もしかしてって言って話した時に、あ、そうだそうだってなって、で今はもう彼はもう本当に一緒にお仕事させていただいてて、私は IM の今理事もやってるんですけど、彼は理事長ですよね。 あとはすごいね狭いなというか、
まあ、多分もう本当それは偶然じゃなくて必然、
ね、だったかなって、うん、思いますね。なんか LA に行った時もそういう出会いが後々つながっていったっていう意味では、うん、本当に大切な思い出の一つであります。
じゃあその後日本、はい、まあ、一回日本に帰られて、はいはい、アメリカに来られた、はい、ジョージワシン、はい、西のジョージワシントン大学に来られて、はいはい、あれそれって何年ぐらい前ですか？
それがね、2010年、
うん、
2010年
ですね。その時もあれですか、あれその時ポスドクですよね。
うん、ポスドクで、だから当時まだ研究者をしていて、でそこにいた時に2011年3月に東日本大震災が起きるんですね。そこに在籍した時で、私はアメリカにいましたけども、はい、やっぱりあのインパクトっていうのはすごくでね、3月といえば日本ではその学年末じゃないですか。 で私はそのだから3月15日に日本に戻って、それで大学にいろいろレポートしなきゃいけなかったんですよ、はい、だから3月11日の直後に15日に日本に帰ったんです。でもやっぱりこうアメリカ人たちからその飛行機は飛ぶのかとか成田は大丈夫なのかって心配されながら飛行機に乗って、で飛行機は飛んだんですけど、日本が近づいてきた時に海が全然違う形相をしてた。
そうなんです、上から見て、
上から見て全然違うの、こんな海見たことないっていう顔をしてたんですよね。 でもこう東京に近づいてきて車が走ってるのが見えた時に空からほっとしました。なんかで、あ、日本は大丈夫だって思ったんですけど、うん、でもその後京都に、まあ、大学京都だったんで京都行って、で京都消防 の私の知り合いからの東北に消防車100台引き入って、うん、応援に行ってた人だったので、いろいろその話を聞いたりとかして、だけどもうそこから1ヶ月ぐらい本当記憶がないんです、自分の中で何してたか。すごいショックがすごすぎて、
特にだって自分でずっと研究されてたことで 3.11 が起こって、
う
ん、そう、その真木さん的にも多分この自分の中で、
うん、
協力できなかったというか、
もうできなかった、うん、だから自分の無力さ加減を もちろんあれだし、うん、その前に実は私3.11が起きる直前にもうやめようと思ってたんです。
あ、その研究をですか？
研究を、うん、もうこのままやってても仕方がないというか、それでもうやめようと思ってた時に起きたことだったから、ますます自分はこれからどうしたらいいかっていうか、でやっぱ悩んだんですよね。でこのままもうだから研究やめようと思って一旦そこで本当に気持ちも整理したし、うん、でもうなんか仕事探そうって実は思ってて、そこに3.11が起きて、すぐ今度はあなたの研究が今こそ大事ですみたいな話が来たりとか、なんか論文の依頼が来たりして、それで論文書いたりしたんですけど、でも思考停止してましたよね。どうしたらいいか分かんなくて、だって辞めるっても決めたのにっていう感じで、だからあの頃は本当私も抜け殻みたいになってて、でもその頃にそのまま研究者しててもしょうがないと、なんかもっとあなた何かあなたにできることを実際やったらって言ってくれる人がいて、なんかその言葉になんか背中を押されるように始めたのがこのグローバルレジリエンス研究所。だからなんかね、その意気揚々と何かやったるぜって言って作ったっていうよりは、もう全然どんどんもう思考も停止している中で、なんか人に背中を押されて始めたっていうのが、まあ正直なところなんです。でもそれからいろんなことがこう出会いがつながっていって、まあ、今に至るってこと。
だってあれですよね、旦那さんとも、はい、まあ、DC で出会って、はい、旦那さんから君がやってることは大事なことだからって言われたんですよね。
そうです、それはだから私がちょうど3.11の直後にその自分をどうしていいか分からなかった頃に、彼にその君はこれを続けなきゃいけないと、こういう仕事をなんかそれで救われる人がいるからっていうのを言ってくれたのが彼だったんですね、まあ、結婚する前だったんですけど、うん、お友達の時だったんですけど、うん、そうです。 なんかそういうなんか周りの人たちに支えられてプッシュされながら何とかかんとか始めたのがイーガンですね。
そういうこうなんだろう、日本を飛び出して、ある意味こう自分の人生を自分で歩んでるというか、じゃないですか、僕もそうなんですよね、普通と言われてる、大学出て就職してずっといるっていう、みんなが一般だと思ってる道から外れて自分の道を、歩んできてるんですけど、牧さん的にその自分の人生を自分で決めて歩くことについて、何かこうそういう人って多分たくさんいると思うんですよ。でも結局大人になって、諦めちゃってっていう人が多分たくさんいると思うんですけど、若い子に向けて牧さん的にこうアドバイスというか何かあります？
アドバイスね、
もともとあれじゃないですか、その大学入る時も牧さんの親御さんから、その女子大でしたっけ、
女子大って
言われてて、だけどあんまりこう気取りがしなくて、でわざと見下ろしてみたいな
そうね、なんだよ、やっぱ後悔したくないっていうのがやっぱりすごく強かったと思う、その死ぬ時に後悔したくないと思ったんですよ。だから死ぬ時後悔するぐらいのなら今ちょっと大変でもやりたいことやった方がいいっていうのがあったと思う、最後はね。だけどやっぱり今はね、今はそれでこそ年も取ったし、それなりに業績も積んできたからだいぶ楽になりましたけど、やっぱり若い時は辛かった。
やっぱ人と違う道歩くのって
すごい辛い、
辛いじゃないですか、
すごい辛いと思う。だから若い子たちがそこに躊躇する気持ちは分からないでもないというか、それは当然だと思うんだけど、やっぱりでももう日本のね、いわゆる終身雇用モデルは、もう多分もう遅かれ早かれ
もう
破綻するんですよ、はい、だからそういうで、いい大学行っていいとこ就職してっていうので、もう一生安泰いけるっていうのはもうない。
でもそのパラダイムはもう終わってるんですよね。
もう終わってると、終わってると思うから、じゃあ自分でリスクを取らなきゃいけない時が、遅かれ早かれ来るんだったら、早いうちから取っておいて、リスクの取り方を学んでいく。だから最初は辛いと思うよ、失敗もすると思う、私もそうだったから、いっぱい失敗もしたし、いろんな人からいろんなことも言われるし、だけど早いうちにリスクの取り方を学んでおけば、そうやって失敗しておけば、若い時はまだね、若いからで許されるってことがあるんですよ、失敗しても
ですね、
だから失敗するなら若いうちだと思って、挑戦するなら若いうち、だからできるだけ早いうちにそれを始めた方が後々楽だと思う。でも本当に大変だけどね、でも若いうちは若さで乗り切れるっていうのは本当にそうだと思うから、それを真に受けてチャレンジしてほしいなと思う、ね、やりたいことがある子は。
やりたいことが見つからないっていう子が多くて、僕 そういう子たちにはもう毎回アドバイスするのは決まってるんですけど、正直に生きろと、これは好き、これは嫌いっていうふうに、
そうね、あ、それはもう本当そうだと思う。
で、例えば嫌いなことは別にやらなくてもいいし、その時嫌いであれば、好きなことをとりあえずやってみて、で好きであれば興味持てるじゃないですか、そしたら調べ、どんどん自分で調べて、でもう実行に移す、もうそれだけだと、僕も昔数学とか大嫌いだったんですよ、ただ今は、そのやっぱいろんな人と会う中で、ロジカルに物事を話さなきゃいけないとか、いうことになった時に、あ、これって何のために数学の授業を学んだんだろうって思って、今数学とかそのロジカルのこととか勉強してるんですよ、
そうだから苦手なこととか不得意なこととか嫌いなことは後々必要になった時に
やればいいんですよね、
やろうと思った時にやればいいと思う、だから好きなことは若いうちに追求していただいて、あともう一つ私が言ったような得意なこと、得意なところを伸ばす、あ、
それそうですよ、だってマキさんだって論文、
そうだから論文でなんか生きながら行ってきたところがあるから、なんか好きなところをやるのと得意なところを伸ばす、これどっちかでいいと思う、それを若い時にとことんやったら、
そうですよね、
私は親とか大人に眉をしかめられたとしても、自分に正直に、自分がだってこれが好きだもんって思うんだったら、それをやったらいいと思うし、得意なところがあったらそれを伸ばしていけばいいと思う。
でその中でとりあえずいろんな人がいろんなこと言ってくるんで、もう取捨選択して自分に合う合わないっていうのを、
そう自分で選んでいいんですよ。なんかその自分に合わない人の言うこと聞く必要はないと思う、
とりあえず聞き流しておけばいいですよね うんうんうん、後で5年後とかに あの人が言ってたことはこのことだったんだって絶対分かりますよね。
そうそう、分かればね、その時そう思えばいいわけで、だから自分の気持ちに嘘をついてまで、自分の気持ちを閉じ込めてまで人の言うこと聞く必要は全くないと思って、それはそれかな、
それ大事ですよね、
だと思いますね。
脇さん自身もやっぱそうでした、その正直に生きてました、
正直にって、
ちっちゃい頃とか、
あのね、だけどやっぱりある程度になってからはやっぱ親に気に入られたいとか、いや正直に生きてたんでしょ、正直に生きてた結果親にいっぱい迷惑かけてから親にさすがに悪いなと思って親を喜ばせなきゃいけないと思ってそれでまた我慢したりいろいろやったりとかするんですけど、でも最終的に私も幸せで親も幸せっていう形に今は持ってこれたから、それまではいろいろあったけども、でも今はね、私も幸せ、親も幸せ、みんな、まあ、だからそれでよしと今してるんですけどね。だからやっぱりそういう模索の時期っていうのは必ずあるから、葛藤したりとか、
絶対ありますよね、
それは絶対ある。でそれはね、その避けて生きてたとしても絶対あると思うんですよ、なんか遅かれ早かれそういうのあるし、でやっぱりみんなを幸せにしようと思ったら自分がまず幸せになる、だから自分に正直になるっていうのは最初の第一歩だ。
そうですよね、そこから興味があるものとか好き嫌いが分かりますもんね、
でそれは全然悪いことじゃない、
全然悪いことじゃないですよね、
全然いいこと、むしろなんか周りに遠慮して自分 を殺すことの方が絶対良くないと思う。だから相手を思いやるとか周りを思いやるっていうのはすごくいいことなんだけど、それで自分を殺してたら
ダメですよね、
ダメ、もうそれは本末転倒。
僕はあの日本人って今後世界で絶対一番活躍できるグローバル人材だと思ってるんですけど、僕らが持ってるホスピタリティ精神とかって、なかなか身につけられないじゃないですか、他の国の人たちって。そこの土台を持った上で、その欧米人の、いい意味でのズーズーしさ、自分を出したりとか、その土台があって
自己主張、ね、
自己主張できるって、多分最強のビジネス
マンになれる、最強だと思う、それができたらね。だからやっぱりそこのところを、日本って本当に相手の気持ちを汲むとか相手、そういうのはすごい長けてるんですよ。でもそれだけでは世界では、それを利用しようとする悪いのがいっぱいいるから、ね、世界はだからそこをうまくやっていくためにはやっぱり自己主張のスキルっていうのをもう少し身につければ、もう本当最強の人材になると思う。
マキ、さんの場合そういう場にいるから余計その世界の人たちといろいろ、コミュニケーションを取ってるから余計それ感じるんじゃないですか、
もう理事会で本当にそうですよ。でもだから私でも世界でもですよ、理事会で例えば声のアメリカは声が大きいわけですけど当然ながらでそうなると他の国に何も言えないっていう場面が結構あるんですよ、国際会議でも。でもみんなおかしいと思いながら、でアメリカはわりかし無邪気にそれをやってて、無意識にで、そこに対してノーって誰が最初に言うかっていうのがあるんですよ。で今回私が口火を切ったんです私がアメリカに結果打ったんですよ、ノーっつって。でそうすると他の国々が
そうだそうだ、
いやそうだそうだ、でもみんな最初はね表だって言い切らないんですよ、それで裏からね私にメールとかくれて
巻きそうだよねみたいなな
んか僕たちはジャパンの味方だからみたいなこんな後ろに来るんですけど、でもで実際理事会でガーンと言うと、でもアメリカのすごいなって思うのはそういう反対意見を受け入れる土壌があるんですよ、ありますよね、それで私ももうこれ喧嘩になるかなと思ってわって言って、でまあ本当喧嘩寸前ぐらいまで議論するってもうかなりやるんですけど、終わった後にこのアメリカの理事たちっていうのは私のところに来て、ありがとうってマキのおかげですごくいい議論になったって言うんですよね。
僕それあのこっちの大学院で学びました、
ありますよね、
議論をすることによって、自分たちが知らない意見を知ることができるから、すごい感謝されるんですよね。
そう感謝されるの。だから日本ではそれはあんまり良くないって言われるけど、アメリカで逆に感謝されるから言わなきゃいけないんですよ、だけど私でもやっぱりそれ最初の唇を切るときはもう本当に吐き気がするぐらい緊張してどうしようどうしようって、もう一日もう吐き気が催してましたけど、でもうすごいストレスで、だけど一旦それをやるとすごい感謝されるし、それをこう もうアメリカ人も感謝する、他の国々もみんな感謝してくれるんですよ。でその最初のノーを言う勇気みたいなのを日本人が持てればすごい、
ね、
う
ん、相手の気持ちも組みながら、
そうそうそうそうそうそうそうそう、だからそれはすごくね強みになると思いますね。
特にその世界舞台これからね、うん、あの、うん、いろんな、特に日本もいろんな人が入ってきて、うん、会社もどんどん多国籍になってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その中でそういう部分ってやっぱすごく大事ですよね、
うん、大事だと思う、うん、なんかみんながみんな親日派なわけじゃないし、うん、やっぱりそのね、そこに親日の 外国人に甘えるんじゃなくて、日本なんてって思ってる人たちに
逆に
やっぱり日本ってこんだけすごいんだよっていうのを届けられる、そういう人材っていうのがやっぱこれからどんどん出てくる。
マキさんはそういう人も育てていきたい。
そうですね、やっぱりやっぱそのサポートを、まあ、この分野でうちの分野でできればなと思ってますね。
なるほど、
うん、早くだから次の世代に私はバトンを渡して
もうちょっとかかりそうですか。
もうちょっとかかるかな、うんうん、でも早くバトンタッチしたいなと思ってうずうずしてるので、あの我こそはって人もどんどんチャレンジしてきてほしいと思いますね。
実際あのこのインタビューの下に、うん、そのマキさんの会社のホームページとか、うん、今までの活動履歴、そのコメント欄、あ、コメントじゃない、下の動画の下に書いてあるので、はい、それもちょっと見ていただいて、
ありがとうございます。
興味がある人はあのぜひ連絡をマキさんに、
はい、ぜひぜひ
連絡いただければと思います、
うん、はい、
あ、でも今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。